VNR ユリアの館、は
い、皆さんごきげんよう。本日も VNR ユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの深月ユリアです。本日もですね、とっても素晴らしいゲストがいらっしゃってくださいました。はい、経済総合分析株式会社代表の木下博之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、木下さんはもう今回のユリアの館からですね、もうレギュラーゲストになってくださるとのことで、いろいろお話をね毎回聞いていきたいと思います。楽しみですね。はい、はい、木下さんは経済総合分析株式会社という会社さんの代表ですが、日頃から社会学、経済学、そして昨今では建築学、そして心理学も研究されてらっしゃるんですよね。
そうですね。
すごいですよね。
うん。
そして今日はですね、心理の位置というテーマでですね、うん、木下さんが分析される各職場の設計、各人間社会の各職場がどのように成り立っているのか、うん、人間社会の職場がどのように成り立っているかっていうテーマっていうと、なかなかね、一般の方々からすると何のこっちゃなっていうような方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、木下さんはですね、経済、建築、心理学、社会学、さまざまな視点からですね、人間社会の職場というものを、うん、人がなかなか普段ひらめかないような視点から見てくださるんですよね。ね、木下さん。
う
ん、
そうですね。
そうですよね。うん、ズバリそれはどういったことかっていうことを、うん、聞いた方が早いかと思いますが、ズバリ、心理の位置。心理って心理学の心理ですね。心理の位置はどういうことでしょうか。
うん、そうですね。だから、そのスーパーがですね、主婦から見たらとっても素敵な場所に見えるようにですね、こう、作られてるじゃないですか。
はい。はい、
こう、こう装飾がされてて、自分がこう主人公みたいな気持ちになれるじゃないですか。
はい。
だからそれもだから、こう、心理的な、こう装飾ですよね、やっぱり。
はい。そうですよね。まあ、主婦の方からすると、スーパー、特に安いスーパーの激安セールというのは、まあ、魅力的な職場ですね。はい。
そうですね。
で、その、なんでスーパーが魅力的な、場所であるかっていうことを木下さんは建築学、社会学、心理学の点から分析ができるっていうことですよね。うん、まあ、私みたいにこう単純思考の人間からすると単に安いものがあっていいなって感じではあるんですけど、やっぱりデパートとかにはね、食料品が高いから買い物行かないですよね。OX とかも高いし、うん、安いスーパーの閉店制度が非常に魅力的ですよね。節約ができて。うん、はい。
まあね、だからスーパーもだから、昔はだから安くって、その、ただ単にその安ければいいというような装飾だったんですけどね。まあ今この頃はだから、はい、コープさんにしてもライフさんにしてもですね、もう本当ホテルかなとかね、百貨店かなと思えるようなほど、はい、その綺麗なこう装飾をつけてますよね。こう、
はい、
壁紙とか暖色系でね、とても温かい気持ちになれそうでね。
はい。
こう居心地が良くってすごくその暖房が効いてて。
はい。
何もかもおしゃれで、そう、店員さんの服もおしゃれで、とかなって
る。はい。そうですね。
うん。そうすると、その、
はい。
やっぱ買いたくなるわけじゃないですか。で、なんか買ってて、さらにセールだったら、すごく安いものを買ったというかね、お得だな、というね、はい、気持ちになれるわけです。
はい。確かに、わかります。うん、安いものを見るとお得だな、っていうようなね。うん。うん、
それから、その、バイトさんで働くときにね、その、
はい。
つまり、まあ、女性の方をバイトで雇うときは、やっぱり居住性が求められるわけですね。
はい。居住性ですね。
まあ、もちろんそうですよ。だから居住性ってのは、だから、
はい、
うん。居心地がいいわけですよ、その。
はい。
暖房がよく効いててですね。
確かに確かに。
暖房がよく効いてて、明るくって、清潔で、
はい。
こう、安心ができそうな空間だから、はい、その時給が低めでも、そのいいかなっていうね。はい、つまり、こう、サポートが行き届いてて、安全な職場であれば、
はい。
まあ、バイトぐらいの時給でも悪くはないなと思えるということで、その働き手が見つかるわけですよ。
そうですよね。やっぱり、外の寒い中で働くよりは、スーパーみたいな冷暖房が効いたところもコンビニでもいいですけど、すごく働きやすくは感じますよね。うん。わかります。
そうですよね。うん。
はい。
だから、こう、設備に投資をしておく方が、うまく施設がうまく回るわけですよ。
はい。うん。そうですね。
まあ、車もそうですよね。うん、車も、だから、商用車の番ね、に比べたら、乗用車の方が、その内装をきっちり作ってあるわけです。
はい。
ただ、だから、ただ単に走るだけだったら、商用番の方でも十分に速度が出るみたいなね、意外と安い車。
うん、うん。
まあでも、やっぱり家庭用として車を買う場合は、やっぱり乗用車としてちゃんと装飾されたものを買うでしょっていうことで。
そうですね。うん。やっぱ自分が好きなアイテムに、おしゃれで好きな装飾されたアイテムに乗っていたいってありますよね。うんうん。
だからそうですね、うん。職場とかもだんだんそうなってきたんです。昔の職場もすごく無機質だったんだけど。
はい。
もう、まあ、まずはだからスーパーが百貨店みたいに綺麗になりましたし、その後はだからその職場ですね、特に IT 系の職場がですね、こう、
はい、
本当デザインルームのように装飾が綺麗になっていくんです。はい、Google、Apple。
うんうん。
まあ確かにものすごいね、アクセス働かされるんだけど、
はい、
その部屋の見た目自体はすごくアコモデーションがいいわけ。
はい。
こう寝転がって仕事できたりとかですね。
はい。
うん。まあそうやってイメージアップを図れるわけです。
そうですよね。
うん。
うんうん。
で、そういう風になっていくということで、だから、
はい。
そうすると、その、職場のメンタルヘルスが良くなる
わけです。はい。従業員のメンタルヘルスが良くなるってことですよね。それ大事ですよね。うん、やっぱり、働く意欲になりますよね。うん。
うん、働く意欲になる。でもね。
はい。まあ、
それはだから、業績と関係あるより関係がないから、やっぱり、この IT、人雇いすぎましたよねってことになったら、もう、あっけなく、こう、うん、こうレイオフが始まったりしますよね。だから、こう、今はだから IT というのが、一転して、成長産業なのかっていう風になってきて、ですね。その、いっぱい、マイクロソフトや、アップルや、Google など、みんなその、一斉に Facebook など、人員削減に入ったんですね。
はい。
大変ですね。
そうですよね。
でね、この、まあ、そもそも IT とは何だったのかってことなんですけど。
はい。
IT っていうのは、だから、こう、なんだろう。こう、まずね、その、科学技術とは何かっていうところなんですけどね。
科学技術とは何か。
この科学技術というのは、だから科学と技術を組み合わせたもんですよね。
はい。
うん、で、これはね、社会契約なんですよ、実は。科学技術とは、こう、だから取扱説明書でありまして、はい、この家電というのは取扱説明書の通り、動きますよという約束なわけですよ。こう、保証期間は1年ですとか、はい、5年ですとかね。
なるほど。
うん。だからそもそも別々だったもんですよね。技術はこう横で、科学は縦ですね。これを組み合わせてですね。まあ、電子レンジとかパソコンとかね、はい、こう、お約束通り動くように組み立てました。
はい。
で、一定の条件っていうのは、だからこう交流 100V の電流をつなげば動きます。
はい。
こうで、起動する範囲は常温の範囲内だと動きますよ。
はい。
うん、
そうですね。
ただそれ、近代的な約束が崩れるときっていうのは、だからこう、なんだろう、こう、気温が急上昇して動きません。
はい、はい。
あとはですね、こう、空気が汚れすぎて動きませんとかね。
はい。
あとは、電気が高すぎて買えません。
ああ、ありますよね。あらですよ、お店では。うん。
うん。それが、そう、みんなとの約束なんです。
はい。
だから、電気代を、その、勝手に上げていいのかっていうことは、だから、すごく公共にわたる問題なわけですよ。電気を2倍、3倍の料金に一気に上がる
そうだ。いや、ひどいと思います、それは。はい。うん、まあ、電気代はって、人が生活するのための命綱ですから、うん、あと電気がなきゃ死んじゃうわけじゃないですか、大抵の人は。
そうですね。う
ん、冬に電気がなきゃ、投資しちゃいますし、ご飯も作れないし、うん、だから、うん、健康で文化的な最低限度の生活が保障されてるっていう憲法に明記されてるので、無料でもいいと思うんですよ。
うん、そうですね。
ねえ、てか憲法を守るとしたら無料にすべきだと思うんですよ、私は電気代に関しては、
うん、まあね、うん、そうですね、それがね、すごく跳ね上がると。その理由はだから、そのロシアとかからその天然ガスが買えない、
ね、はい、そうですね、まあ、ストがまだ終わらないですからね、長引いてますね、
うん、でまあそこだからその原子力でこのやればいいんじゃないのとかいう高話もいます、はい、
うん、まあ、ただし、地震大国日本で、また昨今地震が北海道あたりで起きるんじゃないかなっていう噂もちょっとツイッターなどにバズっていて、で、北海道でも急遽地震対策をですね、うん、もう去年末より強化されてるようですけどね。うん。
うん、ねえ、だから、電気というものを、だからまあ、
はい。
前もって、その、例えば私も実験システムを作ってみてですね、そのバッテリーで、はい、蓄電しておいて、それでそのインバーターで交流電気を作るシステムを家に置いてみたんですけどね。
はい、おー、すごい、どうでした？
ちゃんと動きますね。
おー。
で、まあシステム全体をこう丸っと四角いの買おうかなとも思ったんですが、私はこの別々に買って繋いでみたんですけど、
はい。
バッテリー、自動車用バッテリーで動くようになりましたよ。ちょっとだけです。
すごいですね。
うん、ちゃんと充電をして。
じゃあ、停電した際に、その木下さんが作った装置を使えば、多少は電気が賄うってことですかね。
うん、1時間ぐらい動きました。
1時間ぐらい動く。ああ、でも1時間でもいいじゃないですかね。うん。うん、
まあ、自動車用バッテリーで。
それをたくさん増やせば、はい。
まあね、ちょっと高いから、リン酸鉄ですよ。自動車用バッテリーで安いので、鉛バッテリーで試作をしたんですけど、
はい、
今はリン酸鉄っていう、LYFEPO4 っていうのでやるといいんです。
はい、
中国産の、いわゆる、リチウム電池ですね。リチウム電池でやると、だからもっと容量が大きく安定したものが軽くっていうのができます。でも値段が3倍ぐらいしますけど。
あららら、そんなに。
うん、だから自動車、いわゆる EV ね、電気自動車っていうのはそれを、はい、いっぱい積んでるっていうことです。
はい。
だから、そのリチウムでできてるから、その傷を負うと爆発するわけです。
なるほど。おー、うん、傷を爆発する。そんなリスクあるんですね。
あるんですよ。うん、で、燃え始めると、本当に消火ができない。
はい。
全く火が消えないんですよ。何日も消えない。
危ない。
危ないですね。
それは怖いですね。
だって、リチウムの塊だから。
はい。
非常に消火ができない。
うん。
で、使い物にならなくなった後の再利用も難しいっていう問題がある。
うん。
だから問題山積みなんですよね。だからパソコンのだから電池として使う分がまあ許されても、この車で使うんですとかになったら、その量が何百倍にもなるわけですよ。いわゆる通信機器の100倍ぐらいがバッテリーが必要なんですよ。
はい。
自動車を動かす。
そんなに。
うん。だから車にもバッテリーが満載の状態なのが EV なんですよ。
はい。なるほど。うん。
そうなってくると、だから、こう、火事が起きたら、もう一日止まらない、火事。
リスキーですね、それは。うん。その時に、ちょっと誰が責任を取るかっていうのも問題じゃないですか。
そうですね。
ね、その、自動車に乗った人が悪いのか、その使い方が誤ったのか、生産者が悪いのか、それとも国が保障するのか、なんかどこに責任がいくかってことも問題ですよね。
全くそれも不明確なまんまですね。う
ん、はい、うん。
ただただ電気がいいという、そのトレンドに乗せられて、はい、北欧のノルウェーとかの人がいっぱい買ったらしいんですけどね、その電気自動車が充電するのに、すごく時間がかかる、うんうんうん。ガソリンなら給油をするのは数分だけど、バッテリーで充電するには何十分もかかる。はい、
なるほど。まあ、できた当初だから魔法の技術のような感じで報道されてましたが、必ずしもそうではないってことですよね。
うん、そしてね、そのシステムが案外原始的だってところなんです。
はい。
バッテリーは直流で貯めてるだけですよね。
はい。
うん、直流 48V ぐらいでバッテリーに貯めてある。で、まあ、はい、モーターに送るときに交流にできるかもしれないけど、
はい。
あんまり電気の醍醐味を活かせるシステムじゃないってことです、要するに。バッテリーは直流でしか貯められないけど。
はい。
うん。それで、その山のようにバッテリーを積んでっていうだけのシステムです。
そうか。
うん、そうなんです。
じゃあそんな魔法の技術はないっていうことですよね。
うん、だからそう、イーロン・マスクさんはすごくそれを美化して販売することができた。
はい。
うん。美化して。
まあでも、その、まあ、本題のテーマに戻る真理の位置ですが、そのできた当初はですね、
うん、
すごく魅力的なものだったんでしょうね、心理的にも。特に北欧の方々は、こう、はい、エコに対する意識がすごく高い方々ですので、それがエコ、うん、で技術だ、エコな自動車だっていうふうに報道されるとですね。
だからもう北欧の心理っていうのは、だからロシアが怖いわけです。
はい。
だからロシアからなんとかエネルギーの依存を自立させたいから。だから電気で車が動くとなったら飛びつきたくなったわけですよ。はい、心理的にね、はい、まさに、
うん。なるほどね。そういうのはありますよね。うん、そうですよね。北欧の人はロシアが怖い。
うん。
うん、
そうです。
それも、そうですよね。そして、うん、まあ、エコであるってこと、複数のその心理学的要因があって、そこに飛びついちゃったってことですよね。
そうですね。まあ、でも実際北欧で太陽光発電難しいですね。その結局、燃料炊いて発電するしかないんですけど。
はい。
うん、原子
力。なるほど。もう、心理の位置という観点から、まあ、各国で主要な産業とか何がどういった商品が流行ってるかって分析したら面白いのかもしれないですよね。
そうですね。そしてね、うん、まあ、だから国がっていうとね、国にもいろんな人がいるよっていうかもしれないんですけどね。やっぱり国全体で、だから同じ付近の土地に住んでると。すると、だから層をやっぱ共有せざるを得ないわけですよ。例えばロシアと近いという状況であるとかですね。
はい。
燃料がないと電気ができないとかですね。状況を、やっぱり国ごとに同じ状況に人々があるわけですよ。
うん、うん。
で、それがだから心理的な層を作るわけですよ。
はい。
うん、つまり、その国にいる人は同じ、根底に同じような土台を抱えているということで、
はい、
同じような心理状態にあるということになる
わけです。ほうほうほうほう、なるほど。まあでもそうですよね。うん、まあ、個々人の、その、思想などはちょっと多少違っていても、やっぱりその一つの共同体の中で生活しているわけですから、
うんうん、
同じ歴史があって、同じような小学校教育を受けてるわけですからね。
まあ、そうです。まあ状況がそうです。歴史と教育があって、ね、そしてね、それからさらになんで変わるというと変わらないかというと、はい、状況が真理を生み出すんですよ、実はね。
状況が真理を生み出す。はい。
はい。だから、その、例えば、ノルウェーに住んでいるという状況が一緒なわけですよ。ノルウェー国民とか。
うん、うん。
だから、ノルウェーから、そう、移住をした人は違う真理になるんです、もちろん。
はい。
言葉の壁はあっても、言葉は学習しますから、はい、やっぱり住んでる場所によって、どうしても状況が一緒であるんで、同じような真理に陥りやすいということですね、つまり。
なるほど。じゃあ日本だと、まあ、先ほど北欧はね、ロシアが怖いと、うん、おっしゃってましたけど、日本だとどこが怖いんだ、やっぱり中国とかなんですかね。やっぱりなんか中国とか、特に保守党の間では、また再炎上しているようですか。私はそうでもないとは思っていますけど。
まあだから、日本
は。同じような共同、そしてアメリカの植民地みたいなところであるので、日本は。うん、となると、ある程度、その、アメリカから植え付けられたニュースというか、うん、日本って西側のニュースしか流れないので、うん、そういったニュースに心理的に影響され、まあ、日本だとあれですか、やっぱり、まあ、北欧がロシアが怖いのと同じように中国が怖いという人たちが多いんですかね。
まあ、怖いというのとはちょっと違うと思うんですけど、
はい、
まあ、日本が一番怖いのはなんかこう、選択肢がいっぱいあって、こう、分裂しそうな感じが怖いんですよね。
まあ、大抵、まあ、北朝鮮とか中国、まあ、北朝鮮はさすがに弱っちいので、うん、なんかあんまり逆に、 こうアメリカが怖いとかっていう人たちは陰謀論者扱いされちゃうし、うん、で今ロシア戦争中ですけど、あんまりロシア脅威論ってさ、ウクライナ戦争始まって当初はありましたけど、今は逆に今ウクライナが戦ってくれてるから、まあ、ロシアは日本に攻めるはずがないって思っていた人が多いですし、それにはこう自民党も中国脅威論また持ち出しているので、まあ、一番怖いのは中国だよねっていうふうな、特に保守層とか、あとロスジェネ世代には多いですね、うん。うん、そういう考え方は。
そうですね。
はい。
やっぱり、日本のだから何が怖いかっていうと、だから、
はい、
やっぱ食料自給率を、だからこう、やっぱアメリカからの影響で、やっぱ下がっちゃうっていうところがあるんですよ。アメリカが、だから、こう、依存をするようにですね、
はい、
やっぱり。
はい。
仕向けていってもらったのはアメリカかなというところがあって。
はい。
だからこう、日本のだからそういうなんか、こう、生命の根幹がどうも自立していないっていうようなところですね。やっぱ
そうですね。食料自給率はもう大きな問題ですよね。
うん、だからそう、だから台湾が自由でなくなったら、はい、このシーレーンって言って、その食料供給網が途絶えてしまうというところと、あとは、だから中国が怖いのは、はい、もっと怖いのは、日本はだから生産をほとんど中国に依存しているということですね、今。
はい。
ほとんど中国製造だから、その物がなくなってしまうわけですよ、うん、中国と関係が悪くなる。
はい。
食料もそうだし、家電とかももう手に入らなくなるわけです。
はい。
日本製品のほとんどが中国製である。
そうですよね、
うん、
だから、まあ、効果敵対はできないし、そう敵対とか脅威でも持ち出したら日本にとってデメリットの方が大きいと私は思ってはいるんですけどね、うん、
そうですね、うん、だから日本のだから中で割れそうっていうのがね、やっぱりこう、はい、和を持って尊としてなすっていうのはね、だから日本って選択肢が多いですから、
はい、
その間でその割れてしまうのが怖いっていう意識があってですね。
なるほど。
うん、だからこうどうしてもこう和ですよ。まさに心理的な統合というところを。
はい。心理的な統合か。ああ、なるほど。
うん、そう。日本という、うん、日本に住んでいる状況をみんなで共有するというね。
はい、
そこが必要になってくるという
ね。はい。
まあ今味わい深い建築を今読んでるんですよね。本当こうとても綺麗な建物でね、はい、こうやっぱり木本棚の周りを回っててですね、こういう本を読んでるとですね、はい、本当建築のアイデアがどんどん浮かんでくるんですね。
なるほど、いいですね。日本の建物って多分欧米とかと比べるとそこもなんか和を持って戸渡しというか一貫性があまりないですよね。うん、
ないですね。
欧米の街の方が結構建築基準法が厳しくって、そのデザインを含めたものですね。こういうデザインにこの価格はしろってかっていうのがありますけど、日本の場合はそういうのが決まってないから、うん、まあ自由ですよね。
うん、そうですね。うん、まあでも決まっていないから、なんか工業生産物みたいにね、
はい、
デザインに結局なっちゃうんですよ。大半の建築はね、はい、こうパターン通り。
確かに。
うん、こう選択肢があんまり選べないというね、うん。
はい。
まあだから建築士さんが頭を使わないといけなくなっちゃうんですよ。そのパターンから外れちゃう、はい。だから同じようなものを作り続けてれば、やっぱ楽に金が稼げる、ね、設計
士。はい。そうですよね、うん。う
ん。でもだから選択肢をいじっていくと、どんどん面白いものができるんですけど。
はい。
でもそれはだから人間のだからこう、次世代もそうですよね。だから結婚、出産でもですね、うん、その、いろんなその遺伝子を織り交ぜていけば、いろんな可能性があるだろうけども、やっぱり安全牌を選ぶと多くの人は。
はい。
その、つまり似たような選択肢から選べば、似たような子供が生まれるだろうというね、そういう国民意識というのを持ってるんですよ、この国は。
なるほど。
うん。別段ね、うん、その健康に問題はないしね、こう遺伝子と違って、
はい、
うん、その新しい選択からね、いろんなものが生まれていくんですけど、だから設計においても、だからそういう新しい冒険をしないっていう傾向は、だから各国ともあるんですよね、やっぱりこう。 景観がいいと言っても、だから、同じような建物が建ってても景観がいいという人もいます。で、それもそうかもしれない。その場合は、だから、まあ、建築士さんっていうのは保守的で、文化に忠実であればいいのかもしれません。
木下さん、個人的にはどこの国の建築家お好きですか？
いやーね、どこの国の建築が好きか、どこともいいとしか言いようがないですね。
どこ
だ
とも
から、
いい。なる
日
ほど。
本の建築はだから自由であるがいい、バラバラ
そう
で
です ね、
わ
自由で
ね。
すね。
みんながみんな違う様式で建てるから、全く街ごとに、こう、全然統率はないですけれども、まあ、それも、まあ、近頃では、まあ、ね、結構面白いのかもしれないな、とか思ってます。で、だ
確かに。
から、
そう、自由で、いろんなことごちゃ混ぜで、面白いですよね。
そうですね。だから、不動産
特
屋
に、歌
で
舞伎町とかの飲み屋街歩いてるとね、ほんといろんな店があって、もういろいろごちゃ混ぜで、そういう街も珍しいのかもしれないですよね。
そうですね。いろん
い
な
ろんな
建
国
物
の
が
料理店がご
あ
ち
る
ゃ混
か
ぜだ
ら、
し、そう、
こう、だから、テナントで選ぶような選択肢がたくさんあって良さそうかもしれないですけど、
そうですよね。
今だからこう、横内さんという人の本を読んでるんですけどね、横内さんはとてもやっぱ木を重んじておられて、とっても綺麗な建物を建てておられて、こう緑と調和してですね、やっぱりまあ建築家としてデビューしようかっていう段階だと、やっぱりこういう思いっきり面白いね、やっぱり思いっきり綺麗な建物というのはね、やっぱ学んでるのはいいなと思ってますね、やっ
そうですね。
ぱ。まさに日本の雑居ビルというものも面白みはあるけれども、雑居ビルも面白みはあるけれども、やっぱ自分としてはもう少しこういいものやっぱ安藤さんの建築とかね、やっぱ無駄が多そうだけど、無駄があまりないように、ちゃんと光が入ったりとか、きちんとその風が通ってたりするんですよね。んで、あの方は独学なんですけど、本当きちんとその自然とね、融和していなさそうで、とっても融和しているというギャップが面白いとか
なるほど。
ですね。で、こう、やっぱこう、やっぱ心が落ち着くんですよね。この横内さんの建築だととってもこう、もっともっとこう、高いところを見るような気持ちになりますよね。自分の
高い
心
ところを見る。おお。
が。なんか自分の心がとってもこう、光がさんさんと降り注いでるしね。やっぱり、こういう家に住んでると、やっぱり心がね、やっぱり現れるという感じがしますよね。
すごいです。なんかもう禅の世界ですね。もう悟りを開いてるような言葉でしたね、今。
そうですね。
心が現れるか。いいな。でも、木下さんなんか建築学を学んでからすごくね、まあ、以前にも増して、前もそうだったけど、以前は視野がひどくなったっていうか、そんな気がしません？
します。
ねえ。すごく最近は社会学とか経済学のみならず、心理学とかですね。そしてすごくお言葉が芸術的になったというか、詩的にな言葉がどんどん増えていって、そして説明がすごくわかりやすくなったっていうか、多分いろんな分野からいろんな視点から物事をね、さらに考えるようになったっていうか、もともとすごくね、木下さん視点視野がひどい方でしたけど、宇宙的に物事を見ることができて、で今そのさらにね、あらゆる視点から、あらゆる層から物事を見るようになりましたね。すごいですね。
まあ、やっぱ建築家を見てたらね、なんかただもんじゃないなっていう思いがあってね。なんでこの家一つにこんなただもんじゃないなと思うんだろうってね。まあでも、だから学校教育では、まずそのお家というもので、その上下はありませんと。だから勉強頑張ればあなたも偉くなれますよと勇気づけてくれたじゃないですか、学校は。だから、この家というのが盲点だったのかもしれないなって思います。
確かに。じゃあちょっと残り時間がね、わずかになってしまいましたが、木下さん、今日は本当に貴重なお話をありがとうございます。すごくね、聞いていた方がまたこんな考え方もあるんだなって、視野が広がるお話だったのではないでしょうかね。心理学の立場から各職場、そして各国にどういった商品が どういった産業が発展するかというのも非常にもう興味深いお話でしたね。
はい。まあ、マーケッターが自分の膝元にマーケットを開きたいというのは本当自然な願望だったんだなって思います。
はい。じゃあ今日は本当に木下さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
ご
ご
き
き
げ
げ
ん
ん
よう。
よう。